皆さんおはようございます。お元気ですか？もう8月も終わりですよね。なんか今年はね、今まで以上になんかその天気がね不順なような気がしてですね、春も短かったしで、ね、もうまだ夏かなと思ってたらもう秋雨前線がとか言ってますし、まあ、雨が降ったら大雨だしっていうことで、まあ、体調をねこう維持していくのがだんだん難しくなっていってると思うんですけども、皆さん体調いかがでしょうか、ね、神様の守りが皆さんの上にありますようにお祈りしたいと思います。それでは、今日は私がお話しします。お祈りを持って始めたいと思います。愛する天の神様、今日私たちがここに集められて、そしてあなたの御言葉を聞き、あなたを礼拝することができますことをありがとうございます。今日どうかあなたの真理をどうか教えてくださいますように、そして私たちがその真理に生きるものと変えてくださいますように、そしてあなたからの祝福を余すところなく私たちが受け取ることができますように、どうか私たちを今変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日のメッセージのタイトルはですね、目を覚ませ、私たちは勝利者だというタイトルを、付けさせていただきました。私が KBF でメッセージをさせていただくときは、本当に神様がね、どれぐらい皆さんのことを愛しておられるか、どれほど深く愛しているかということを本当にフォーカスしてお話ししているつもりなんですね。神様は愛です。そして神様の愛はもう本当に無条件なんです。皆さんが今どういう状態であっても全く関係なく、本当に皆さんお一人お一人ありのままに受けてくださる神様なんですね。で、神様は皆さんお一人お一人の上にですね、大きな計画持っておられるんです。だから決して皆さんをこう奴隷のように扱うということは絶対しないんですね。そして皆さんをまるで神様の王女様のように、皆さんどうですか、私王子みたいな、王女みたいな感じで、本当にね本当に大事にね扱ってくださるんです。で、だから神様はね、皆さんのことお一人お一人のことをね、本当祝福したくてしょうがない、もう本当に祝福したいと思っておられるんです。でもね、私たちは気づいてるか気づいてないかわからないんですけども、目に見えない世界っていうのがあって、そこには本当に暗闇の力っていうのが存在するんですね。そしてその暗闇の力っていうのは私たちを嫉妬してるんです。そして何とかして皆さんお一人お一人が神様の祝福を受けられないようにしようと今しているんです。ですから私たちはそのような暗闇の力っていうのがあるっていうことを正確に理解して、そしてそのことに対して適切に理解していく必要があると思います。で、ちょっと時間をとってですね、そしたら私たちの敵って誰だろうっていうことをちょっとまあ学んでいきたいと思うんですけども、人類のね歴史が始まって以来、私たちはもう本当にね、基本的でかつ重要な問題といつも常に戦っていると思うんです。それは嘘って呼ばれるものです。で、実際多くの人がね、サタンの嘘を信じ込んで騙されてるっていう現実があるんです。なぜならば嘘っていうのはね、とてもねずる賢いんです。私たちが気づかないところでね、なんかまるで真実かのように入り込んでくるんです。で、さらにね、問題なのはね、皆さんが騙されてるのに騙されてるって気づかない時があるんですね。で、ちょっと分かりやすい例をとってお話ししてみたいと思うんですけども、この中にはですね、おそらくオレオレ詐欺に遭った人はいないと思うんですけど、いないですよね、誰もいないですよ ね。日本じゃまあ非常に有名、昨日もね、一昨日も新聞読んでたらね、詐欺事件の中でもオレオレ詐欺ってすごい頻度があるらしいんですけど、知ってました？皆さんご存知ですよね。どんな詐欺かっていうと、大体高齢者で一人暮らしの人を狙って、詐欺師が電話をかけてくるわけですね。で、なんで一人で住んでるのかよく、一人で住んでるの知ってるのかよく分かんないんですけど、電話をかけてきてですね、こう言うんですね。お母さん、俺や、俺や、俺って、 だからオレオレ詐欺っていうらしいんですけど、おかしな話なんですけどね。でなんかね、今取引先に行ってるんやけど、途中で会社のお金なくしてしまってん、めっちゃ困ってんねん、お母さん助けてって、今からな銀行行って、今から言う銀行の口座にお金振り込んでくれへんかっていうわけですね。まあそういうような嘘をつくわけです。でその高齢者の方はですね、本当にね、その人が自分の息子やと思って信じてしまって、慌ててですね銀行まで行ってお金を振り込むわけですね。でああよかったと思うんですけども、後になって騙されたことを気がついた時にはもうお金がなくなっているということになるんですね。騙されていることすらわからない。本当に嘘っていうのはですね、皆さんの生活の中、皆さんの心の中に本当にずる賢く入ってくるんです。で皆さんはそういうね、オレオレ詐欺もうバカらしいな話やなって思うかもしれないんですけども、そこにはですね非常に重要な事実があるんです。それは私たちはいつも嘘を信じてしまう危険に向き合ってるんだっていうことなんです。実際ね、まるで本当に敵はね、嘘を持ってまるで本当のことであるかのように話をしてくるわけですね。でその嘘っていうのは必ず皆さんの心に恐れとか混乱っていうのを引き起こします。でも嘘の中には真実が絶対にないんです。で私たちがね注意してなかったら、さっき言いましたオレオレ詐欺のように、騙されているのに騙されてないかのように信じ込んでしまう、嘘に対して信じ込んでしまって騙されるというようなことが起こってしまうわけですね。だから私たちは気をつけてないと、そして何が本当のことで何が嘘なのかっていうことを理解できなかったら簡単に騙されてしまうわけですね。で最悪の場合、私たちは罪を犯すように仕向けられて罪を犯してしまって自分が滅びてしまう、そういうような状況になってしまうと思うんです。今はっきりと申し上げたいのは、サタンっていうのは存在します。そしてそのサタンの目的っていうのは非常にシンプルで明快なんです。皆さんをまるでね、刑務所の中にいるかのように小さな箱の中に閉じ込めて、皆さんがそこから出られないようにしたりとか、夢を諦めさせたりとか、持っているものを失わせたりとか、それから罪を犯させるように仕向けたりとか、あるいは健康を損なうように仕向けたりとか、事故を起こさせるようにしたりとか、あるいは皆さんが大切にしている人間関係、家族とか、それから仕事の仲間であったりとか、友人たちとの関係を壊すように仕向けるんですね。だから霊的な世界というのは非常に現実的なんです。私たちは目を覚ましていてですね、そのようなところから自分自身を守る必要があると思うんです。で今日のメッセージの目的は、本当に神様の真理をしっかりと握って、自分自身、そして神様に対する嘘とか否定的な考えっていうのを振り払うことができるようになること、そしてその嘘の世界から私たちは完全に解放されること、そしてそのことは何かっていうと、神様が皆さんお一人お一人に用意してくださっている大きな祝福っていうのがあるんですけども、それを本当に余すところなく受け取ることができるようになるようにすることが今日のメッセージの主題じゃないかなというふうに思っています。人生はね、やっぱ限りがあるんです。でもう時間が短いのでね、本当に無駄にしてる暇ないと思うんです。皆さんが本当に嘘に縛られた人生を送るんじゃなくって、神様からの豊かな人も祝福をいっぱい、もういつもいつも受け取れるような人生を過ごしてもらいたいと神様はすごく思ってらっしゃると思うんです。今日の聖書の箇所を読んでみたいと思いますけれども、マタイによる福音書の4章の1節から11節までをお読みしたいと思います。お願いします。
さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に上がっていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきていった。 あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。
ありがとうございます。このね、今読んだ聖書の箇所っていうのは、イエス様が堕落した天使であるサタンから誘惑を受けるっていうところなんですけども、実際にこのような誘惑を受けるっていうような問題は、まあ、その人類史上初めてのその人間であるアダムとイブの時から始まってると思います。でご存知のようにアダムっていうのは神様のイメージ に沿って作られたわけですね。でエデンの園というところにいました。そこではアダムっていうのは神様の完全な保護されてたわけですね。そして祝福も一身に受けてたんです。彼にはね、何にも心配することなかったんです。まあ、ところがある日サタンが イブに近づいてきて嘘をつくわけですね。あそこにね、神様が食べたらあかんいう実あるやろって、あれ見てみって、めっちゃおいしそうやでって、あれな、実はな、神様食べたら死ぬって言ってたやろって、でもな死なへんねんって、めっちゃおいしいでって、一回食べてみって、まあ、そういうふうに言ってくるわけですね。でアダムとイブはね、残念なことにサタンのその嘘を信じて食べてはならないって神様から言われてたその実を食べてしまうわけなんです。で確かに肉体的にはアダムは死にませんでした。でも霊的には死んでしまったんです。なんでか、アダムはその時に神様に従うんじゃなくてサタンに従ってしまったんですね。神様の保護のもとに神様に従うんじゃなくて自分自身の道を歩もうとしてしまったんです。でこのことが本当に私たち人類にですね、大きな影響を与えたんですね。アダムはエデンの園から追い出されて、神様からの本当の祝福を受けられなくなってしまいました。で私たちはだから何を食べるか心配せなあかん。今日の晩ご飯何にしよう、そしてどこで寝たらいいんやろ、住むとこも探さなあかん、で生活していくために何したらいかんやろということで悩まないといけなくなったわけですね。でそれにまだ輪をかけていろんな悪いことが私たちの生活の、私たちの人生の中に入り込んできたんです。ガラテヤ人の手紙の5章の19節から21節までを読んでみたいと思います。お願いします。
肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。
はい、ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃですよね。本当ね、食べたらあかんっていう実を食べへんかったらこんなことになれへんかったのに、食べてしまったがように、いろんな悪いことが入ってきたわけですね。肉の行いっていうのが今ここに書かれているように、不貧困であるとか、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、まあ、いろんなこと書いてありますけれども、そのようなものが私たちの中に入り込んでしまったわけですね。 でも今私たちはですね、本当に良い知らせがあると思います。先ほどマタイによる福音書の4章のところを読みましたけども、イエス様は荒野でね、アダムとイブと同じように試みに遭われました。で、私は本当に神様がこのイエス様が試みに遭われたっていうところを聖書に残してくださったことを本当に感謝しています。なぜならこの聖書箇所っていうのが私たちが日々この誘惑とか嘘から自分たちを守るために完全なマニュアルだと思うんですね。ガイド、本当に教科書みたいなもんです。アダムは騙されちゃったんですけど、イエス様は騙されませんでした。そして戦いにね、そういう誘惑の戦いに勝利されたんです。で、少しその誘惑について少し詳しく見てみたいと思うんですけども、サタンはですね、イエス様を3度試みられてますね。で、3回のうち2回は同じフレーズを用いて語りかけるんですよ。もしあなたが神の子やったらって言って、イエス様がご自身が神の子であることを証明してみろって言って迫るわけですね。で、最初の誘惑ではイエス様は答えるときに私はとは言わなかったんです。イエス様は人はっていうふうに答えたんですね。で、それは三人称なんですけど、もちろんイエス様は神様の子供ですから、もう俺は神様やって言ってサタン出ていけっていうようなことも多分できたと思うんですけども、イエス様はあえて私たち人間と同じ立場を取られたんです。で、それは私たちがその試みにあった時にね、イエス様と同じように見習うことによって、同じようにこの嘘とかから逃れるように教えてくださってるんだと思うんですね。で、またさらにイエス様は聖書を引用して嘘に対抗していくわけです。聖書には次のように書いてあるっていうふうに神様の言葉を用いて反論していきます。で、これは私たちがサタンの攻撃から自分たち自身を守るための最初の鍵になると思います。よろしいでしょうか。皆さん、ご自分の力でね、暗闇の力に対抗する必要全くないんです。ただね、神様を信じて、神様に従うっていうことを選ぶっていうことが非常に重要なんです。自分の力に頼ったらね、多分負けます。言葉に出して、私はこの世を作られた神様の意図高き方の子供である、私はイエス様を信じ従いますって口に出して言うときに、本当に神様の言葉の中にある力が私たちをね、本当守ってくださるんです。最初の誘惑何やったでしょうか。イエス様にサタンが最初に試みられた最初の誘惑、サタンはね、イエス様にこう言うんですね。その時にイエス様は40日間ね、断食してたわけです。多分お腹ペコペコどころか僕ちょっと想像できないです。40日断食するって分かります？僕多分半日断食しても多分、もうちょっと耐えられへんなって思う時あるんですけど、本当に40日も断食したらね、もうお腹ペコペコでどうしようもない、弱ってる状態だと思うんですけど、その時にサタンはね、こういうわけですね。今お腹空いてるでしょって、そこに意志あるから意志に命じてパンになれって言ってみて、そしたらね、その意志パンになるよって言うわけですね。で、その時にイエス様は、人はね、パンのみにて生きるのになくて神の口から出る言葉によって生きるっていうふうに反論するわけですね。皆さんどうでしょうか。私はね、もしお腹が空いたらね、お腹が空いたらその上を満たすっていう誘惑はね、大体いつもね、土曜日の昼に来るんです。土曜日のお昼、大体私土曜日はお昼は家族と一緒に過ごすんです。で、お昼食べるでしょ。で、家内と母がいるんですけど、寮的にはね、大中小と言いまして、僕が大で家内が中で母が小なんですね。で、時々ね、ちょっと少ないな思う時あるんですよ。あれ、もうちょっと食べたいな、もうちょっとなんか食べたいな、もうちょっと小腹が空いてるからもうちょっと食べたいなって思う時あるんですよね。そしたらね、声が聞こえてくるんです。声が、あそこのな、棚にな、 カップラーメン置いてあるで、あれ醤油豚骨味やで、お前一番好きなやつやんか、あれね美味しいよ、簡単やで、蓋開けて な熱いお湯入れて3分間待ったらいいだけやでな、そしたらすごい幸せな気分になるやろ、そういう声が聞こえてくるんです本当に。でね、そうしたらね、僕の中ではもう本当にモヤモヤってなるんですよ。どうしようどうしようどうしようって思ってる時に、横で嫁さんがね、僕の心を呼んだかのように、今カップラーメン食べたいんちゃうって言ってくるわけですね。でね、もうそしたらね、あれね、もうあんなもんな、食べたらな、塩っ気はあるし、油は悪いし、カロリー高いし、あんたの健康にいいわけないやんか、あんなやめときって言うわけですね。でもね、残念ながらもう告白しますけど、私その戦いには何べも負けてきました。皆さんそんな誘惑に駆られたことないですか？こうちゃんどうですか？乾杯ですね。まあ僕は別に話をね、おかしくしようと思って言ってるわけじゃないんですけども、今お話しした中のことの中に重要なことがあるんですね。それはね、嘘っていうのは本当に私たちの弱いところをついてくるんです。必ず自分たちの弱いところをついてきて、その嘘に従わせようとするんです。だからね、私たちは誘惑を受けたなって感じた時に、その嘘に従うか従わないかっていう選択をしないといけないんです。でも自分の力に頼ってたら、僕みたいに食べたらええやんか、それ食べても死なへんてっていう声を聞いてね、食べちゃうんです。まあ食べますよ、今でも僕は食べますけど、そういうことなんです。嘘っていうのは自分たちの一番弱いとこ見つけてついてきます。ですから私たちは本当に自分の力に頼るんじゃなくて、常にそういう嘘に騙される危険性があるっていうことを理解して、そして神様に頼っていかないといけないんです。イエス様、今私の心に来てください、あなたが私の守りなんです、だから私守ってくださいっていうことを口に表して宣言していく必要があるんです。皆さんの中でひょっとしたらね、今とても困難な状況に直面している人がいるかもしれません。ひょっとしたら罪と戦っている人もいるかもしれません。食べたらあかんって分かっているのに食べ過ぎたりとか、飲んだらあかん言うてんのに酒を飲み過ぎたりとかでね、薬物使ってる人はひょっと、この中にいないと思いますけど、危険薬物使ったりしてる人もいるかもしれない。お金盗んだりしてるかもしれない。ポロの雑誌読んでる、そんな人もいるかもしれない。自分の妻とか夫以外の人と不適切な関係を持ってしまって、それがいいんだみたいなことでなってる人もいるかもしれない。多分ね、そういう時に声は絶対するんです。そんなことしても大丈夫で、そんなこともしなへんわ。ね、そんなことしてもね、気持ちいいだけやから、やってみ、やってみ、そういう声は必ず聞こえます。私たちは、それは嘘だと宣言していかないといけないんです。それは嘘だ。違う。神様は違うんだ。神様が真実で、そしてそのサタンの嘘が嘘だっていうことを明確にしていかないといけないんです。神様は私たちを祝福したくてしょうがないって言いました。私たちが嘘に従うときに、私たちは神様から祝福を受けられなくなってしまうんです。今こそね、本当にね、目を覚まして神様の声に従うときなんです。神様にその誘惑から逃れられるように、力をもらうように、助けを求めるべきなんですね。私たちが求めたら、神様は必ず力を与えてくださるんです。第一コリントの10章の13節をお読みしたいと思います。
あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
ありがとうございます。ここに書かれているように、神様は私たちが試練にあった時にも必ず脱出の道を備えてくださるというふうに書いてあります。私たちは本当に神様にあって勝利をもうすでに得ているんですね。神様の御言葉を用いて、全ての嘘、 振り払っていく必要があるんです。神様の言葉はね、生きていて力があるんです。だからその言葉を用いてサタンに対抗していく必要があります。2番目 あのサタンがイエス様に投げかけた2番目の誘惑は何だったでしょうか。サタンはね、イエス様を神殿の高いところに連れて行って自分を投げ出してみろって言ったんですね。で、サタンはこの時にね、サタンも聖書の箇所を引用して自分自身投げ出してみ、そしたらね、天使が来てね、あんた守ってくれるから大丈夫やで、自分投げ出してみって言うわけですね。皆さんどうですか。まあ、例えば3年目の高いビルの上に行って自分自身投げ出したらどうなります。絶対死にますよね。そんなことありえないわけですね。で、もう一度ね、私は言いたいと思います。サタンの目的っていうのはすっごい古典的で、すっごいシンプルで、すっごい明確なんです。サタンはね、皆さんを打ち壊したいんです。皆さんを何とかしてね、打ち負かしたいんです。そして何とか皆さんを小さな小さな箱の中に追い込めときたいんです。今皆さんがやっていることとか夢を抱いていることがあると思うんですけども、それがね、まるで実現不可能やでって思い込ませたいんです。皆さんがもし神様のためにいいことしてたらね、それをやめさせたいんです。大切な事実はね、本当明確にしていきたいと思います。嘘っていうのはサタンが使える武器なんです。古典的なね、嘘っていうのがあるんですね。皆さんどうでしょうか。こんな声聞いたことないですか。お前はね、何にもいいとこがない、お前はダメなやつやね、ほんま何の価値もない、人生諦めたらええんや、希望なんてないんやから、皆さんそんな声聞いたことないですか。私はね、しょっちゅうありますよ。去年のね、秋なんですけどね、私はもともと頭痛持ちなんですね。結構長い間頭痛があって、で耳鳴りなんかはね、自分が35歳の時から始まってるんで、約15年ぐらいずっとね、なんか耳鳴りずっとしてるんですよ。どんな耳鳴りかっていうとね、聴力検査行ったらね、キーンってなるでしょ。あれね、一番高いような音がずっとね、聞こえてるような感じなんですよ。でも頭痛持ちなんですけど、なんかね、自分がうつやなとか思ったことはそれまでなかったんですけど、そのね、去年の秋ね、急にね、本当にね、すっごい頭痛と耳鳴りしたんです。でその時にね、突然ね、もう自分の力がこう抜けていって、もう生きるのもしんどいっていう気持ちになったんです。あ、もうしんどい。でもうね、その時にこう思ったんですね。もうね、神様はね、天国に行けるって約束してくれてるし、もうええやんか、人生50年も生きてきたし、もうええわね、諦めて天国行ったらええねんって、自分会社始めたけどね、そんなうまくいくわけないやんかって、お前はね、もうええ夫でもないし、管理者でもないし、ほんとね、何のいいとこもない、だからね、もうそんな人生諦めろっていうようなね、声をね、すごく聞きました。でね、本当にね、その時自分はね、ちょっと鬱かなって本当思ったんですよ。初めて。人生50年生きてきて初めて鬱やなって思ったの、その時で初めてなんですけど。でね、幸いなことに、私は自分の家内にそのことをね、こう打ち明けて、話することできたんです。ならね、私の家内はね、それはあかんって。すぐ病院行った方がいい。で、私は大きな病院に来ました。実際に。CT 取ってもらって。MRI 取ってもらって、でね、おまけに脳波検査までしてくれました。血液検査ももちろんしましたけど、脳波検査って皆さん受けたことあります？こんなね、なんかね、ヘッドギアみたいにつけさせられてね、脳波がどんななってるか調べられるんですけどね、面白いですよ。まあそれはどうでもいいんですけどね。でね、調べてもらって、もうね、一日中仕事ですよね。一日かかって調べてもらって、で結果また聞きに来いっていうわけですよ。次の日にね、まあ違う日にね、で聞きに行ったんですよ。だからね、先生言うわけですよ。何も悪いとかありません。 何も悪いことありませんって、僕頭痛してるやんかって、耳鳴りしてるやんか、どうしてくれんねんみたいな気持ちやったんですけど、でもね、あの先生はこう言ったんですよ。ひょっとしたらね、まあ、ご年齢のこともあるしみたいな感じで、ひょっとしたら自律神経が参ってんのかもしれへんから、あの精神科とか脳神経科に行ってみたらって言われたんですよ。でね、まあ、あのちょっとあの偏見がないようにちょっと気をつけて言いたいんですけど、精神科って聞いたらね、僕もちょっとね、え、自分精神科ってこう思っちゃったんですよ。ごめんなさい、僕本当にあのちょっと怖い気がしてね、自分がなんか変なとこ行ってしまうんじゃないかっていう気持ちになったんですけど、でもね、あのひょっとしたらそうかもしれんなってその時思ったんですね。で、あの思い切ってね、勇気出してその先生のとこ行ってみたんですよ。ならね、まあいろいろね聞かれるんですね。でテストされるんですよ。この人精神的に大丈夫かなっていう感じでね。で調べられたんですけど、結局先生最後に何て言ったかっていうとね、何も悪いことおまへん、ってもう何日もかけて病院行って調べてもらって、頭痛も残ってる、耳鳴りもしてんのに最後に何もないってどういうことやねんとかね、本当にねもう悲しくなってしまって、もうええわ、ほんま死んでしまおうかってね、帰りの運転しながらそう思いました。ほんまに皆さんそんなことないですか？そんな経験ないですか？あの私はねその時そう思ったんです。でね、本当ね、そういう、こう自分がこう落ち込んで、うつっぽいなと思った時にね、まあその時にね、ロブからね、本もらったんです、一冊。でね、その本はね、ジョー・オースティンっていう、有名なアメリカのね、テキサス州のヒューストンのところにある教会の有名な牧師の先生なんですけどね、その本読んでね、本当ね、びっくりしました。もう、超ポジティブ、超肯定的なメッセージがね、いっぱいあったんですよ。もうね、なんていうのかな、励まされたっていうか、私その本ね、結構バツい本なんですけどね、もう3回読みました。でね、あまりにも良かったんで、彼のメッセージもインターネットで聞けるんですけどね、もうほとんど毎日その彼のメッセージ聞きました。でね、本当ね、そうしてるうちにね、ちょっとスライドありますかね。どんなこと言ってたかっていうとね、ここにね、Truth about you and God、 皆さんご自身、私自身と神様に対する真実はここに書いてあるようなことなんですね。私は意図高き方の神様の大切な子供である。神様の目に私は大変価値のあるものである。キリストにあって私は何でもできる。神様は私のために大きな計画を持っている。神様は困難な時でも全てのことを良きことに変えてくださる。神様は私のことを愛しておられ、想像もつかないくらい祝福したくてたまらない。私は何でもできる。私と神様は本当に大多数、多数である。っていうようなことがね、いっぱい書かれてたんですよ。で私はね、それもう何遍も何遍も聞いたんで、もうね、彼のこのね、もうそのメッセージがね、もう本当に空で言えるぐらい、覚えるぐらいね、何回も聞きました。でね、そうするとね、不思議なもんでね、徐々に徐々に自分の中にね、力がね、戻ってきたんです。病院の先生はね、漢方を処方してくださいました。3ヶ月ぐらい飲んだと思いますけど、まあ、聞いたか聞かへんかったかちょっとよくわからないんですけど、まあ、聞いたんちゃうかなとか自分の中で思ってるんですけどね。まあでもね、本当に自分の中でのその落ち込んだ時に力を与えてくださったのは神様の言葉なんです。でそれも一回読んだだけではね、多分そこまで力回復しなかったかもしれないんだけど、ほぼね、毎日のようにこの言葉はね、自分の口に出してね、もうね、呪文のように唱えてました。何遍も何遍も何遍も。まさしく、イエス様が言ったように、神の言葉が生ける誠のパンである。私の食料であるっていうことを、その時本当に実感できたんですよ。皆さんどうですか？ひょっとしたら皆さんね、今ね、困難に直面してるかもしれないですね。皆さんは声を聞いてます。皆さん自身とね、神様に対する否定的な言葉、嘘を聞いてるかもしれません。諦めた方がええで。って、あんたには何の価値もないんや。神様はね、あんたのことなんか気にもしてないわ。 構ってくれへんわ。そんな声ひょっとしたら聞いてるかもしれません。でも、それは全部嘘です。絶対嘘です。僕ははっきり言います。ここに書いてあることは本当真実です。去年ね、ロブがね、病気になったでしょう。病気と診断されてね、医者からね、あんたはもう治れへんわ。絶対不可能や。って言われたと思うんです。皆さん、ひょっとしたら皆さんも同じような状況にあるかもしれません。だけど、それはね、ひょっとしたら皆さんが声を聞いてるかもしれません。もうね、絶対助かれへんで。神様もう離れてしまったわ。もう無理や。っていうのは、もし声が来てるとしたら、それを振り払うことができるのは皆さんご自身なんです。神様は、神様にとって不可能なことはないっていう神様の御言葉を皆さんが受け取る必要があるんです。あるいはね、ひょっとしたら職場でね、皆さんがミスを犯してね、上司から怒られる。もうね、同じミスしたらね、次はクビや!言われて、ああ、どうしようどうしようって、もうまたミスしたらあかんって思ったら余計に縮こまって、もうミスしたら次クビになるから、ほんまに怖いわ、ほんまにね、もう本当どうしようかって悩んでる人いるかもしれません。もう自分は能力のないし、もうどうしたらいいのか分からへん。そういうような声を聞いてる人がいるかもしれません。あるいはね、昔お父さんからこっぴどく叱られて、お前なんでそんなこともできへんのや、ね、お前ほんまに価値のないやつや、どうしようもないやつやって怒られて、そのことをずっと信じてしまって、今までずっとそれを引きずって生きてるような人もいるかもしれません。私たちはね、本当に人生生きてたらね、私もまだ50年しか生きてませんけども、もっと長く生きておられる方もおられますし、まだまだ私よりも随分若い方もおられると思いますけど、生きていたらね、多分ね、多くの困難なことに直面すると思うんです。だけども、その時にね、否定的な声を聞くと思うんです。もう自分の身を投げてみ、ここでイエス様がこう試されたかのように、もうね、諦めたらええやんかって、もう自分の身投げてみ、もう全部諦めてみ、そういうようなねことを聞くかもしれないですけど、それは全部嘘なんです。神様は皆さんお一人お一人のことをね、すっごく愛してくださってるんです。それが真実なんです。それを皆さんが握ってないとすぐ騙されちゃうんです。皆さんは騙されない自信がありますか？私はね、本当にね、毎日毎日そのいいメッセージを聞くことによってね、本当に救われた気がします。私たちにできることっていうのはね、簡単なこといっぱいあるんです。それをね、始めていただきたいなと思うんです。もし皆さんが、私は愛されてないんちゃうかっていう声を聞いたらね、ぜひね、イザヤ書の43-4を大きな声を出して毎日読んでいただきたいんです。神様言いました。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにして、国民をね、あなたの命の代わりにするんだって言われました。それをね、毎日ね、声に出して読んでほしいんです。もしね、皆さんがね、神様は私の上にね、計画何もないんや、もうね、私なんか全然ね、思ってくれてない、構ってくれてないって言ったらね、ぜひね、エレミア書の29:11をね、大きな声で読んでいただきたいんです。神様はこう言われました。私はあなたのために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなく、平安を与える計画であって、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。書かれてます。それが真実なんです。もし皆さんがね、今、自分の犯した罪に打ち負かされてるって感じるんだったらね、ぜひ第一ヨハネの1:9をね、声を出して毎日のように読んでいただきたいんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しいですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書かれています。もう私たちの罪はね、イエス様によって完全に許されてるんです。もし皆さんが暗闇の力にね、もう打ち負かされてる、なんかもうほんまにやられてるって感じるんだったらね、 コロサイ人への手紙の2章の15章を読んでみていただきたいんです。こう書いてあります。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。悪魔の力はね、悪魔はね、捕虜になってるんです。イエス様の勝利の捕虜になってるんです。イエス様にあって、私たちは勝利者なんです。もし皆さんが今言ったような声を、日々の生活の中で聞くんだったら、簡単に始められるのはこういうことだと思います。ここに書いてあるように、私たちは、意図高き方の神様の子供なんだ。愛されてるんだっていうことを本当に口に出して毎日毎日本当に呪文のように唱えていただきたいと思います。言っていただきたいと思います。そうすることによって私たちはその誘惑から逃げることができると思います。最後の誘惑を、もう一度ちょっと見てみたいと思うんですけど、最後の誘惑何だったか覚えてらっしゃいますか？最後はね、サタンはね、ストレートにね、イエス様に語りかけるんですね。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょう。今度はね、イエス様はサタンに対してすごい強い態度で臨みます。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えと書いてある。そしたら悪魔がイエスを離れていって、御使いたちが近づいてきたと書いてあります。皆さん、私たちはね、暗闇の力は、私たちが神様を礼拝して、賛美するときに逃げていくっていうことをはっきりと覚えていくべきなんですね。私たちはここに集められて、そして礼拝し、神様の言葉を聞いて、そして感謝と賛美を捧げていますけども、その時に本当にね、暗闇の力が逃げていくんです。私たちは解放されるんですね。もし皆さんが、失意の底にいたりとか、深い闇の底にいるんであれば、今こそね、立ち上がって神様を礼拝する時なんです。そしたらね、悪魔が立ち去って、御使いが皆さんを守ってくださるって約束してくださってるんです。私たちは目を覚まして、そして自分たちを守って、で勝利者であるっていうことを強く宣言していく必要があると思います。皆さんいかがでしょうか？いかがでしょうか。それではお祈りしたいと思います。イエス様、あなたが私たちのために本当に十字架にかけられて、本当に想像つかないような試練を乗り越えられて、そして私たちに勝利をもたらし、そして許しをもたらし、私たちに自由と解放を与えてくださったことを心から感謝します。イエス様、あなたにあって私たちは意図高き方の神様の子供とされていることを今大胆に宣言していきます。私たちはこの世を作られた全知全能の神様の子供です。王子であり王女です。そのように私たちを扱ってくださって感謝します。今本当にあなたを礼拝し、あなたに賛美を捧げます。どうぞ私たちを守ってください。日々どんなサタンの攻撃や嘘からも私たちを守ってくださいますように。そして私たちが騙されそうになったら、騙されてるよって聖霊様が教えてくださいますように。そして私たちが勇気を持って、聖書の御言葉の力を持って、悪魔の誘惑をしっかりと退けていくことができますように。そして何よりもそのことによって、あなたが用意されている、私たち一人一人に用意されている祝福を余すところなく受け取ることができますように。本当に祝福したくてたまらないあなたが、私たちを本当にもっともっと祝福してくださいますように。どうか助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。